東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
12月9日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日12月9日はマウスの日だそうです。1968年のこの日、 IT の父と言われるダグラス・エンゲルバートによりインターネットの歴史の出発点となるザ・デモが行われたことを記念して制定されたと。パソコンと一緒に使うマウスが初めて発表されて世の中がどよめいた日だということです。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週は AI を活用した医療機器開発を行う株式会社カルディオインテリジェンス CEO の田村雄一さんをお迎えして、 AI を駆使した医療の最前線について伺います。デジタルホルンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルホルンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルホルン。
デジタルホルンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は株式会社カルディオインテリジェンス CEO の田村雄一さんをお迎えします。田村雄一、慶応義塾大学医学部卒業、循環器専門医、内科学会認定医、日本医師会認定産業医、国際医療福祉大学医学部教授、国際医療福祉大学三田病院で心臓専門医として現場に立ちながら、2019年カルディオインテリジェンスを創業。田村さんは実際に今の病院の方で心臓の専門医として現場に立っていらっしゃりつつ、会社の CEO でもあるということで、カルディオインテリジェンスという会社ということなんですが、カルディオってどういう意味なんですか？
カルディオって心臓のっていう意味があります。
ダイレクトにする意
味なんですか？ダイレクトにです。
へえ、カルディオインテリジェンスはどんな会社なんですか？
はい、ありがとうございます。アーティフィシャルインテリジェンスって AI っていう言葉と、うん、さっきのカルディオをつなげたのがカルディオインテリジェンスっていう名前の由来になります。で、実際に AI を活用して心臓の病気の診断の支援をしたりとか、そういういわゆる我々は AI 医療機器と呼んでますけれども、そういったものを世の中に届けるということをやっています。
ということは、お医者様として実際に現場でこういうのがあったらいいのに、もっと早く診断できるのにっていう経験からやっぱり作られた会社なんですか？
おっしゃる通りですね、うん、実際に私が医師として働いている中でずっとこう変わっていかないものとか、うん、もうちょっとこうよくできるんではないかみたいなところの体験から、まあ、今届けている製品の開発っていうのが始まっています。
いや、冷静に考えてやっぱりお医者様お忙しいじゃないですか。それでこんなのがあったらいいなっていうのは、例えばメーカーさんと話してなんか作ってみようってところとかなら分かるんですけど、自分で会社を作って開発なさってるわけですよね？
はい、そうですね。
なんでそれをしようと思ったんですか？すごい大変そうな、
まあ、医療機器っていうのの開発において、やっぱり今うまくいってるものを大きく変えていきたいっていうところが私自身の課題としてありました、うん、で、例えば私が使っている心電図っていうのは、はい、昔から、まあ、単純な波形並みなので、うん、昔からその機械判定みたいなのされていたんですけれども、うん、例えばディープラーニングを使ってより効率的にとか、より先生方を助けたり、より患者さんを見つけやすくしたりみたいな、このいわゆる革新的なものっていうのは、なかなかその既存のメーカーさんとのやり取りでは開発が進みにくいなっていう経験から、まあ、じゃあ自分でやるかっていうところになってますね。
じゃあ本当に欲しいものが、まあ、なかったから作るしかないっていう、シンプルな、
はい、
心電図ってその場でその波形を読み取るっていう技術が皆さんお医者さんが持ってると思うんですけど、はい、それを今まで例えばこういう病気だった人はこういう波形だったみたいなディープラーニングを積み込むことによってより早くジャッジができるっていう。
そうですね。いわゆる今イメージされているのは、例えば健康診断で数秒間取ってる心電図、はい、あれは十二誘導心電図って呼ぶものなんですけども、12個こう 波が出てくるんですよね。で我々が主に取り組んでいるのは長時間の心電図って言って、うんうん、ホルター心電図とも呼ばれるんですけれども、はい、まあ、名前聞かれたことある方もいらっしゃると思いますが、機械をこうつけっぱなしにして、うんうん、で1週間とか、まあ、24時間とかちょっと長い時間を見て、で不整脈ドキドキするものとか異常がないかっていうのの発作を見つけると。ただ24時間分のデータってずっとこう普通の紙で見ていくともう何キロにもなるぐらいになるんですね、はい、それをもともと一つ一つ見ていったのを AI 化していこうというところです。
確かにそれ伺うとその24時間分を全部見て判断するまでにもっと早く見つけなきゃいけなかったのにすごい時間がかかったりということがそこにありそうですよね。
はい、そうですね。実際にそれは今検査技師さんとか医師が見てるんですけれども、うん、まあ、その24時間分見るだけでも数十分から1時間以上ケースによってはかかってくると。なのでやっぱりその膨大な情報を見落としがないかとか、でしかもやっぱり時間をかけて見ているとか、よりこうちょっと病気っぽい人にはより時間がかかっちゃうみたいなところを劇的に早くしてあげて支援してあげることで検査も受けやすくなりますし、あと医師や検査技師さんの業務支援にもなっていくというふうな形になっています。
でもなんか確かに今のお話を伺うときっとその現場ではもっと早くからそういったなんか技術が発達したらいいのにって全員思ってい
そうです。
そうです。それが技術として開発されなかったって何か理由とかってあるんですか？
情報処理のやっぱり技術がなかなか追いつかなかったっていうので、うん、まあ、簡単な簡易的な判定はできる、
はい、
であとは人力で何とかしようみたいな、うん、まあ、ちょっと日本っぽいところももちろんあるんですけれども、まあ、そういったものの一方でその波形を割とそのパターン化してディープラーニングに読ませればもっと早くなるのにって、まあ、普通に考えつくんじゃないですかって言ってもなかなかそれがさっきの既存のメーカーさんとのやり人の中では世の中届けるまでには至らなかったっていうところ背景にありますね。
実際に開発を始められてみてやっぱり本業ではもともとないわけじゃないですか、
はい、
いかがでしたか？
一番やっぱり大事だなと思ったのが仲間集めというかですね、うん、まあ、実際にその医療機器を世の中に届けていく中には、うん、例えば医師として研究者として見ていくとソフトウェアの開発は必要だなとかいうのが分かるんですけれども、例えばそれが医療機器として使っていいかどうかっていうのは、うん、承認とか認証とかそういうプロセスが必要なんですよね、でもそういった手続きの書類ってこうやっぱりそれも膨大にあるんですけど、はい、そういうのをじゃあどう整えていくかですとか、あと実際に届けていくときにじゃあ営業とかマーケティング、うん、そういった形のものを先生方に、まあ、いいものではあるけどいいものを理解してしかも現場に届けるには何が必要かみたいなところってそれぞれスペシャリストが必要ですので、
はい、
まあ、そういったところは日々勉強かなって思ってますね。
はあ、なんかそうやって起業をされて開発ってなると相当な労力と時間を使うと思うので、ついつい最近やっぱりスタートアップで医師の方が始められたっていう事例がいくつかあると思うんですけど、ファストドクターさんとか以前この番組にも来ていただいて、
はい、
両立、その現場今三田病院に立たれていての両立っていうのがなかなか珍しいなというふうに思ったんですけど、
はい、
そこは
そうですね、
先生のスタイルなんですか？
はい、そうですね、やっぱり現場のことをずっと見ていくことがやっぱり新しい次の世代のものをまた開発していく意味でも大事ですし、まあ、私自身もその院内でそれを使ってみて全体の業務フローで本当にうまく回るのかどうかとか、やってみて必要な機能もうちょっとないかとか、これは過剰だとか、そういうことも判定できますし、まあそれも病院の中と会社の中の仲間の理解と協力があってのことなんですけれども。
会社にはもうじゃあ必要なメンバーは皆さん仲間集めは終了して、もう開発から実装っていうタイミングなんですか？
そうですね、もう一昨年から世の中に届けることができてますので、うん、そういったものを、まあ、ただもう本当にしょっちゅうバージョンアップして先生方に使いやすいような機能を提供するというところは日々戦いでもあり、でもやりがいがあって開発するスタッフにとっても、うん、自分たちがやったものが医療現場でも役に立ってますよっていうふうに聞くとすごく励みになってるのかなと思いますね。
でもそれだけスピーディーにその開発して現場に届くっていうそこの間ってきっと普通のメーカーだったらもっともっと新しいものを作ったら多分導入までって時間がかかると思うんですけど、 そこはやっぱりすごいニーズがあったっていうこと
ですか？そうですね、ニーズもありますし、うん、あと割と最初のアーリーアダプターって我々が呼ぶような面白がって使ってくれる先生方からはすごくたくさんフィードバックもいただきます、
う
んうんうん、なので、まあ、その中で我々の中でもやっぱりこれはあった方がいいよねって機能は実装してあげたりとかいうことを特貫工事のように毎日やってますね。
ちなみにその 技術を使って、具体的に病名でどんな病気が見つかるんですか？
そうですね、我々一番得意としているのは心房細動という病気になります。
心房細動、
聞き慣れない方もいらっしゃると思うんですけれども、実は不整脈、脈が乱れる病気の中では一番多い病気で、日本にも100万人ぐらい患者さんがいて、で見つかってない患者さんが同じ100万人ぐらいいるというふうに言われています。で、心房細動が恐ろしいのは、心臓の病気でこう脈が乱れて心臓が悪くなるだけではなくて、心臓のこう部屋、心房って言われる部屋が痙攣する病気ですので、そのせいで脳梗塞を効率に発症する、しかも重症の脳梗塞を発症するって言われてます。なので、まあ、割と中高年の方で元気に働いてた方が突然こう半身麻痺になったり、脳梗塞で突然亡くなったっていう背景にはこの心房細動があるっていうことなんですよね。
それってなんか、実はその病気を抱えてるって分かるなんか諸症状みたいなものってあるんですか？
そうですね、あの無症状の方もいらっしゃいますし、あとはやっぱり動悸、脈の乱れ、脈が乱れるんですね。いわゆる我々心臓って一定のリズムでトントントントンってなってるのが、トトトトトトみたいな感じで乱れたりすると、やっぱりこの心房細動がある可能性が高いですね。
何歳以上の方に多いとかってあるんですか？
40代から始まって、だいたい60代70代ぐらいまではだんだん年齢を経るごとに増えていくというふうに言われています。
この心房細動をその技術なしに、例えば24時間ずっと今までのように紙のデータを読み解くっていうのだと結構見逃しがちなものなんですか？
はい、そうですね、見逃しもありますし、あとその見逃さないようにってなると時間がすごいかかりますよね。
あ、なるほどなるほど、まさに現場のお医者様が必要として作り上げたっていう、それちょっと初めて聞く事例だったので、
はい、
なんかあの前例やっぱり先生から見てもないんですか？
そうですね、やっぱりあの本当に現場のニーズから自分で、我々シーズって呼ぶような基盤技術を作って社会実装までできてるっていう事例はまだ日本でも極めて少ないかなと思います。
その技術を現場にも届け始めているということなんですが、それってあのなんていうソフトウェアの名前になるんですか？
はい、あの長時間心電図解析ソフトウェアのスマートロビン AI シリーズというふうに名前を付けてますね。
スマートロビン AI シリーズ、
はい、
今までもこういう解析ソフトってあったはあったんですか？
ありました。ディープラーニングを使わないような形での解析ソフトっていうのは従来、例えばその心電図を作っている機械を作っているメーカーさんが一緒にこう作ったりとかされてましたけども、我々はどのメーカーさんの波形でも、まあ、標準波形のフォーマットで吐き出してもらえると解析できるというところを強みにしてますし、その背景にはディープラーニングの AI があるということですね。
は、今伺って素人ながらに確かにどのメーカーの心電図でもっていうのはかなりポイント、
はい、
どれくらいメーカーさんってあるんですか？
まあ、日本の中でたくさん作ってらっしゃるのは3社ぐらいなんですけれども、まあ、日本って結構ものづくりが得意じゃないですか、
はい、
で例えば T シャツ型の着るだけの心電図作りましたとか、絆創膏だけのこう貼るだけの心電図、使い捨ての作りましたみたいなメーカーさんたくさんあるんですよ。でも皆さん作ってみて、多くの場合作ってみて気づくのが、あ、どうやって読んでもらうかとか、どうやって使ってもらうかのソリューション自分たち持ってないっていうふうに気づかれるケースが多いので、我々割とそういうメーカーさんともタイアップして、綺麗に波形が取れて、しかも手軽に取れるデバイスと、で彼らが持ってないソフトウェアを一緒に組み合わせてやるというところを強みにしてます。
はあ、じゃあ今まで開発されてそこまであのシェアが取れなかったようなメーカーのプロダクトもまた生きてくる。
そうです。
面白いですね。
はい、
そういう意味でだからどこのどんな形のものとでも組み合わせがいいっていうのは強み、はい、
そうです。標準フォーマットで最初にディープラーニングで学習させてあるので、
はい、
なのでそれで吐き出してさえもらえれば大丈夫っていう。
これはでも基本的にはそのお医者様が使うものであって、私たちが例えば家でなんか心臓病を抱えて持病があるっていう方が使うみたいなことではまだないんです
か？そうですね、自分でそのソフトウェアを使うってことは、あの医師とか検査機師、いわゆる医療機関で使っていただくという製品になります。
作ってみて一番革新的だったのってご自身でどのあたりなんですか？
実際にその AI を使って判定が早いっていうことがやっぱり、もちろん見逃しとかも少なくなるんですけれども、やっぱり実際に現場で使って見てもらうと、例えばさっきお話したように30分かけて技師さんが見てたのが2分とか1分とかで済むんですよ。
そんなに違うんですね。はい、本当にきっと多くの方の命をね、すでに救ってるのかななんて思いますが、ちなみにあの 日本の医療技術ってなんか高いイメージが、皆保険とか、まあ、システムができてるっていうのもあるとは思うんですけど、はい、世界と日本の技術って今医療現場って比較するといかがですか？
そうですね、結果として患者さんがどれぐらい長生きしてるかっていうことに関しては、うん、日本の技術は確かに高いんですよね。寿命が長いですとか、うん、手術の成績がいいとか、そういったデータはたくさんいろんな領域であります。だからこと医薬品医療機器がどこ製かっていうことになると、もう日本は輸入過剰なんですね。数兆円輸入超過になってます。
え、そうなんですか？
はい、だから、まあ、皆さんどんな医療機器を自分に使われているかっていうことはあまり意識されないと思うんですけれども、内視鏡のオリンパスさんが使っているの、あれは医療機器の中でも極めて数少ないこう日本がトップシェアを持ってるものなんですけど、その他のものっていうのはほとんど海外のものが入ってきてる。
え、国でいうとどこが強いんですか、医療機器って？
アメリカとドイツが割と多いですね。
へえ。
お薬ですとね、作ってる会社の名前が日本っぽい名前なのか、うん、海外っぽい名前なのかっていうので、まあ、大体わかるかもしれませんけど、それもでも薬の名前皆さん意識するけど、薬をどこの会社さんが作ってるかまであまり気にしないと思うんですよね。
そうですね。へえ。なんか超最先端の医療技術っていうと、最近田村さんが驚いた技術とかってありますか？
まあ、我々 の、 その医療機器の中でも、まあ、実際にその血液のサンプルからいろんな病気が分かったりみたいなものは非常に増えています、うん、で、まあ、本当にごく少量のサンプルからいろんな病気の背景が分かったりとか、あと患者さんのこう場合分けというかですね、この患者さんはどういう特性を持ってるかみたいな、割とがんの診断なんかで、まあ、リキッドバイオプシーって僕ら呼ぶんですけれども、例えばその血液からどのがんが隠れている可能性が高いとか、どの薬が効きやすいみたいなことまで分かってくるような技術っていうのは発達してきてますね。
へー。確かに民間でいうと多分遺伝子検査とかもなんかちょっとの血液で自分の何とかになる確率、はい、パーセンテージ出るとかありますけど、なんか予見するみたいなものがトレンドっていうとあれですけど。
そうですね、はい、我々もこの心電図の今領域で開発しているのが、正常な波形なのにこの人心房細動実は隠れ持ってますよっていうのを予兆を検出するっていうものを今開発に成功して、これから世の中に届けようとしています。
え、でも波形は正常なんですよね。
はい、それはディープラーニングで、もともと医師が見ても多少違うかなっていうのは、いわゆる正常な人と、なんかこう、
はい、
発作を起こしそうな人っていうのは感覚的には違いがなんとなくありそうだけど、でもそれって実際にこう目で見てどっちがどっちですとは言い切れないほどの違いだった。それをディープラーニングがきれいにこう分けてくれて、で、本当の正常な人と、実は隠れ持ってるけど今日はたまたま正常な人みたいなものを、まあ、見分けられるようになってきた。
より長生きできちゃいますね。
そうですね、元気で長生きするっていうのが大事だと思います。なので脳梗塞も、先ほどの心房細動が見つかったら、うん、脳梗塞を予防するお薬ってすでにあるんですよね、うんうん、なのでそれを投与してあげることによって脳梗塞を起こさずに残りの人生をこうね、健康に寝たきりとかならずに生きていけるっていうところなんで、ただ長生きするだけではなくて元気に長生きできる助けをしたいなと思いますね。
確かに
本人のあれもそうです、家族の負担も違いますし、もちろん医療費も違ってきますし。
うーん、田村さんからご覧になって、こうちょっとザクッとした質問になって恐縮なんですが、未来の医療現場ってどうなるのか、あとカルディオインテリジェンスが目指すこう未来のこう医療の形、ぜひ教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。実際にカルディオインテリジェンスが目指しているのは、例えば心電図からだけでまず分かるようなものを、できるだけいろんな病気を早く分かる、さっきの予兆検出なんかもそうですけれども、まあ、それは心臓の波って、心臓っていろんなこう刺激の結果収縮のパターンが決まっているので、ただ出てくる波の、いわゆる人間の肉眼的に見て見えるものだけではない情報がいっぱい隠れてると思うんですよね。だからそういったものを丁寧に見つけることによって、例えばストレスの度合いですとか、まあ、本当に高血圧があるかないかとか、そういういわゆるその心臓の病気以外の要素っていうのも見つけていきたいなと思いますし、未来の医療っていうのは割といくつかの情報からその患者さんが持ってる今の状態だけではなく、将来のリスクっていうのも予想してアクションが取れるようなものっていうのが一つ理想の形かなと思います。
はあ、心電図って確かに昔からこう見慣れているというか、結構アナログなイメージがありましたけど、はい、今日でかなりイメージ変わりました。なんか、はい、活用の仕方によってはいくらでもこうデータが詰まってて、
そうです、我々が心電図を再発明するって呼んでるんですけれども、うん、心電図っておっしゃると昔からあって1900年のもう初頭からある検査なんですよね。でもあんまり変わってなくて、取った波形を見てパターンでこれはこの病気だみたいなことがされているんですけれども、でもその背景にはもっともっとたくさんの情報が隠れているし、その情報を処理するには、まあ、ディープラーニングなんかが一番適切かなっていうところがベースになります。
なるほど、お忙しいと思うので、先生が倒れないように本当に気をつけてください。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく。お客様を、社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
各製薬会社様に対し、販売状況や営業活動のデータ分析、半期ごとの計画配分などをご支援。近年の環境変化や新薬発売に対するスピーディーかつ柔軟な対応に高い評価をいただいています。これからも製薬会社様のビジネス機会の最大化に貢献していきます。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ。データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など、DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルン、フューチャーピックス、with Yuri Sasagawa。
デジタルホルンフューチャーピックス、今日は株式会社カルディオインテリジェンス CEO の田村雄一さんをお迎えしました。今でも週の半分は医療現場に立たれているとおっしゃっていて、本当に2つの顔を持つ田村さんのお話、すごく感銘を受けました。でも私自身もそうですし、なんか両親とか周りの方がもしこう心臓のことで何かがあって病院にかかることがあったら、絶対にさっきのね、ソフトウェアシステムが入っているような病院に行ってほしいななんて思いました。本当にそれくらい革新的な細かい心電図の波を捉えるという技術ということで、ここからどんどんどんどん日本中に浸透していきそうな勢いを感じました。デジタルホルンフューチャーピックス、それではまた来週です。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。